答案について申し上げます。多少厳しいことも申し上げなければいけないんですけれども、やっぱりですね、私はですね、ちゃんと答案の書き方をですね、学んでいただきたいと思ってます。ご自分で頑張ってですね、こうやって書かれているのはわかるんですけれども、これいくらやっても合格点に持っていくのって難しいんじゃないかと思うんですよ。で、問題はですね、そんな難しくないんです。全然難しくないんです。ですから、もう要点をつかんでですね、簡潔に書けばですね、もう楽勝で合格できるんですよ。ですから、こだわりの答案はですね、もう早く終わりにして、もう楽勝で合格できる方法を考えてもらえないでしょうか。で、最初の答案ですね、図を2枚も書かれてですね、大変だったと思うんですけど、これあんまり生きてないですね。で、その特徴を3つ挙げっていう時にですね、特徴って言葉で表せるもんじゃないですか。で、そのことをね、ちゃんと表せればいいんですよ。この図1でね、表してマップ書いて、これで何がわかるんですか？その Wi-Fi と軸が対極にあるっていうのはわかりますよ。で、だから何なんですか？そんなのはですね、言葉で書けば1行で済むことなんですよね。で、赤ペンで書かせてもらいましたが、これからもわかる、図からわかるようにっていうのはこれ逆でして、文章がメインであって、図は文章を支える手段なんですね。で、読み手というのはまず文章を読んでますから、これからわかるようにと言われてもわからないし、で、じゃあ漢字の3項目は何なのかということですけれども、丸123と書かれてるんですね。で、それは低速通信、無線通信であることに、低速により低省電力であること、広域な遠距離通信が可能であることって言って、そんな簡単な、基本的な特徴であって、いや、それが分かったらいいかって言ったらですね、これ情報通信の問題ですから、なんでそうなのかっていう仕組みが分からないと、答えを聞いたことにならないじゃないですか。その特徴というのは、技術的なそういう仕組みに背景付けられた特徴であって、そういう特徴というか技術との関連性を知りたいわけで聞いてるわけで、その結果だけを聞いてもしょうがないんですね。ですので、そういうところをですね、説明しなきゃいけないわけですから、こういう図なんか入れてしまうと、もう全然スペース足りなくて、そんなことはできないですね。それから図2にそのシステム構成例書かれてるんですけども、これは用途関連ですか？で、この用、これ用、次のような用途があるって言って、このセンシングデバイスへの搭載とか、データ収集とかですね、データを、データセンターに集めるっていう、そういうことかもしれないですが、もうちょっと適切な説明の仕方があると思いますね。経営課題、社会課題への対応を取るように使われていく。そうかもしれない。それはどうだかわかんないですけど。これ、情報通信とは無関係の話ですから、それをもう適切に説明する必要があるんですよ。ちょっと一言では言えませんので。ですから、まずはですね、こういう図に頼らない、文章で簡潔に表す方法、それを身につけていただきたいですね。もう絶対、そのようにされた方がいいと思います。2ページに参りますが、2の1の4。 で、これはですね、ネットワークスライシング技術について、その背景伸びよって言ってるんですけども、最初のこの背景と書かれてる段落ですね、ギャランティー型単機能単独コンピュータリソースを仮想化してとかですね、これ一般的なニーズを表しているに過ぎなくてですね、じゃあどうしてそれがネットワークスライシングなのかという、直接の背景の理由、背景になってないんですよ。で、どう言ったらいいですかね、直接的に関係のないそういう、まあこういうことが背景になって、だからこうなってるんですといったところでですね、なんか必ずしもそれだけでネットワークスライシング、できてるとは思えないというふうに感じますね。まあ、説明がなんか非常に曖昧で単刀直入じゃないという、それから2のこの技術の機能の説明についても、この図を書いてですね、それでこう、これが何なのか、高速大容量多地点同時接続とか低遅延高信頼とか仮想化ネットワークとか、その図がまああるんですけども、これ読み取るのも大変ですね。で、中身は何か、文章に書かれているのは、丸1ネットワーク仮想化 SDN スイッチ、2スライシング制御機能なんとかっていう、制御、接続制御するとか言うんですけど、その機能は何なのかっていう、単刀直入な説明ができませんか。その、この技術の機能という言葉を主語にしてですね、文章を書いたらどんな文章になりますか。それをまず考えたらいかがですか。なんか、目的に対してですね、単刀直入じゃない。まずなんか、バーンとこう図を書いてですね、これ見てください。考えたらわかりますから。あなたは図をよく見てますか。私は一生懸命書きましたのでっていう感じで、書いてですね、もうなんか読み手にですね、図を読み取る仕事をこう強いてるような、ちょっと悪い言い方ですけれども、いや、そういうことではなくてですね、そんな難しいことを議論してるわけじゃないですから、簡単なことだからまず言葉で言ってくださいよってなりませんか。その一般的なネットワークではそのお客さんとの話し合いとかやってる時にですね、これ図で示しますとこういうことでって、なんかエンジニアがですね言い始めてもですね、いや、そんな難しい話でなかったら言葉で言ってくださいよってなっちゃうわけで、そういう単刀直入なね文章の表現っていうのはもっとあると思うんですけどね。そういう、ここはそういう場じゃないですか。そんな難しいことをね提案してるとこじゃないですよ、この、一枚問題っていうのは。ですから、もっと簡単に大事なことを伝えるようにと、お勧めしてるんです。次に 2-2 の1問題、屋外アミューズメント施設のランシステム、それでですね、これ屋外アミューズメント施設のランとかやられたことありますか。で、どんなサービスがあるのか想像できますか。イメージしないとね、まず仕事が見えないと思うんですよね。で、まあ、今USJ とかですね、東京ディズニーランドとかですね、まあ、従業員もそうですけれども、お客さんも要は、無線LAN、無線LANじゃない Wi-Fi で誘導されているようなサービスがありましてね。で、それでもって、まあ、お客さんも従業員も 情報通信してるわけですよね。で、その人たちがどんな情報を必要としてるかっていうことが、イメージできないと、このシステム考えにくいんじゃないかと思うんですが。で、図に書かれてるのはですね、これはなんかオフィスの話ですか？フロアなんとか、フロアなんとかいうのがあって、いや、その、アミューズメント施設ですから、フロアないんじゃないですか？ありますか？わかんないですけど、もっとなんか、広域的な、まずフロアというような表現、できない、グルーピングになるかと思うんですが、で、こういう、いきなりですね、設計とか対策は求めてませんから、この図を書くことは最初の段階では不要ですね。で、まあ逆にこのなんでこのようにシステムを決められるのかという方が不思議なんですけどね。独断的な印象を受けて逆効果じゃないかと思うんですが。最初はですね、もう言われているのは調査、検討すべき事項ですから、それを淡々と書いていけばいいんじゃないですか。で、この丸一トラフィック量とか伝送速度とか通信エリアとか、これは悪い内容じゃないですから、これ正解に近いと思いますね。ここをちゃんと書いていけばよかったんだと思うんですけどね。で、改めてここにですね、その今、この屋外アミューズメント施設で何が求められているのかということをですね、背景に入れてですね、これを組み立てていけば、正解は難しくはないと思いますね。で、2ページに参りまして、2ページはですね、これなんか全然違っちゃってるじゃないですか。1ページと。業務を進める手順って言って、何の業務を進めるのかって、これなんか一般業務になっちゃって、いや、そうじゃなくて、屋外アミューズメント施設の LAN で、今度、無線 LAN にやるわけですよ。で、それで、これだけのトラフィック、伝送量、通信エリアとか、通信方式で調査したわけですから、その上でどうかって言ったら、こういうなんか、一般的な話にならないと思いますね。まあ、ちょっと説明してお分かりですかね。まあ、何が違うかっていうのをですね、すべて表現するのは難しいと思うんですけれども、まあ、これは、なんか明らかに内容的につながらないと感じますね。申し訳ないんですけども。で、3ページ、3問題に参ります。3問題はですね、これは課題解決問題。で、企業活動の効率化や新たな付加価値の創造、で、安全に膨大な量のデータを収集し、大量のネットワークインフラにまたがって流通させる仕組みと言ってるんですね。で、最初にいろいろと書かれてるんですけども、表に。これは何のためですか？文章もあるじゃないですか。表と文章とこのダブってもしょうがないですよね。こういう文字で書かれた表って、プレゼンテーションする、なんかスライドじゃないですから、論文にスライド書いてもしょうがないじゃないですか。論文に書けばいいわけですから。試験官は、論文を読む必要、義務がありますから、必ず読んでくれますよ。そんなスライドを書かなくたって。それよりも内容を、この文章の内容をちゃんと書くことが大事ですね。で、私が感じたのは、この丸一のデータの大量のデータ、ここはですね、データが発生している、データを安全に流通させるためには、高速大容量ネットワークを構築して、データ伝送させていく必要があるという、まあなんか、これ問題文のその前置き文にあるのとほとんど同じ内容なんですね。あるいはなんか与えられた課題をですね、追認して、私もそう思いますっていう感じで、 言ってるだけでですね、じゃあどうやって実現するのかっていう課題の視点がないんですよね。まあなんていうか下に書いておきましたけども、開発者の視点じゃない、ユーザーとか事業主の視点ですね。そのこれからは IoT の時代ですって言われて、まあ銀行がですね、なんか地域の社長さん集めて、その人たちみんな、おお、IoT 頑張んなきゃって、情報通信なんだ、データ量増えて、それで高速、ダイヤルのネットワーク作んなきゃいけないんだって思う、それと同じ感じのレベルにとどまっていてですね、じゃあ何を提案したらいいのかっていう、情報通信の視点がないじゃないですか。少なくとも情報通信技術者だったらですね、じゃあこれからは 5G で行きましょうとかですね、その要は必要とするアイテムが出てくるはずなんですよね。それが課題なわけじゃないですか。まあなんか最初のページには何もそういった具体的な課題が現れてないという感じがしますね。で、せっかくその情報通信の技術者の試験をやってるのに、そういう提案がなければですね、あれという感じになって、提案ないんですかっていう話になってくると思うんですけどね。で、2ページに行きまして、最も重要な課題と解決策って言って、B の多地点同時接続の対応であるという、まあ、こういうなんかニーズを区切ってやるっていうのはあんまり良くないですね。その課題、それ課題じゃなくてニーズじゃないですか。情報通信の課題って言ったら、その例えばその Wi-Fi で行くとかですね、 5G で行くとか、そのシステム、要素技術レベルでもってですね、その情報通信の鍵となるその提案を、上げていくっていうのが素直な方法ですけれども、多地点同時接続への対応って言ったら、それは単なるニーズであって、情報通信の技術じゃないんですよね。で、まあそういうちょっと視点の違いもあってですね、まあ、解決策はこの LPWA ネットワークスライシングとかオープンスタックとか、まあ、あるんですけども、それがですね、まあ、その中間部分はちゃんと提案できてるということかもしれないですね。で、中間だけは、中間は OK なんですよ。で、あとね、3解決策のリスクと対応のところに行くとですね、なんかまた、断絶しちゃってですね、さっきまで書いてたことは何なんなのかっていう感じに、もう全く関係のない一般論になっちゃうんですね。で、信頼性、経験不足から来る、リスクの信頼性の低下がリスクとなる、システムの信頼性の低さがリスクとなる、その対策は、標準化された部品やインターフェースを使う、再利用を行い、障害は発生するものと考えてのシステムの冗長化、これ私でもやってますよ。なんかその基本じゃないですか。その課題解決のリスクって言って、なんかいや、せっかく情報通信の技術士さんに聞いてですね、そのなんかこれは危ないというリスク、大事なことをですね、提案してもらいたいと思って聞いてるのにですね、こう全く普通のこの IoT の対処の仕方を言われたら、うーんというふうになりませんか。上のそのオープンスタック技術とかネットワークスライシングの、具体的方法に対してのこのリスク対応策を書かなきゃダメですね。過去にも同じですね。これ運用技術者、運用経験者のレビューとかノウハウの蓄積を行いって言ってますけど、これご自分は何なんですか。 これご自分がこれじゃないんですか。この私が運用経験者だからこういうことを提案しますって言ったらわかるんですけども、なんかその第三者的な発言で、私はわかりませんけどこういう人の意見聞いたらいいですよって言って、あそうですかって、じゃああなたと話し合うことは不要ですねってなっちゃうわけで、それじゃ提案にならないじゃないですか。で、まあ、そのセキュリティ不足が経験不足とかですね、いけないから経験者にっていうのを、そんなの普通すぎる話で、それも専門家の提案とは思えないですね。まあ、ですから留意点というのはですね、実現現実的にその顧客から見てですね、顧客からっていうとなんかちょっと話が、商売みたいなことになりますけども、ビジネスの実利的にですね価値のある内容かどうかということが問われるわけですよ。まあ、それがマーケットのニーズに反映しているからということになるわけで、まあ、その技術士というのが単なる知識の資格ではなくて、そういうコンサルタントの資格であるということから、マーケットニーズに即した提案をしていかないと、評価されないんですね。経験不足っていうのはもうダメなんですよ。で、経験あることが前提ですから、まあ、ですから経験年数7年とか、まあ、その基礎知識で択一試験とかですね、非常にそういった部分に重点が置かれているわけで、で論文に来てですね、なんか逆にそれが素人的になっちゃったらですね、もうそれは専門家としての評価を失われてしまうという危険性があるということです。答案についてですね申し上げてまいりましたけれども、私が一番申し上げたいのは、その、なんか、答案の書き方、何か考えがあってですね、こういう書き方になっているところがあるように感じるんですが、そういうこだわり捨ててですね、もっと分かりやすい、聞かれていることを単刀直入に答えるっていうね、その、素直な、提案、論文じゃないですよ、提案でいいですから、そういう姿勢を身につけてもらえませんか。もうそうしないともう相当苦労されてるんじゃないかと思うんですけども、もういい加減にもうこんな苦労をやめてですね、楽勝で合格しませんか。でそうするためには練習がいるんです。すぐにはできませんから。で単刀直入にこの問題の趣旨を捉えて、それに対して答えていく大事なことを、それだけで合格しますから、ぜひ、我が、研究所のですね、パーフェクトコースで学んでいただければ、その辺もすぐわかると思いますよ。ですので、できたらご検討願います。今は、早割りの受付もやっております。ので、ご検討お願いします。